時間前ではありますが、皆さんお揃いですので、ただいまから教育福祉常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議はお手元の配布の次第に従い進行いたします。この際お諮りいたします。議案第35号および議案第36号の2議案については、内容に関連があるため一括して議題としたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってお諮りのとおり進めさせていただきます。なお、予算議案の審査については、次第の裏面の記載のとおり進めたいと思います。また会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を30分程度としたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは議案の審査に入ります。定例会議案1をご用意いただき、27ページをお開きください。議案第2号、財産の取得について、中学校教師用指導書を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第2号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第2号は原案のとおり可決すべきものと決しました。33ページをお開きください。議案第4号、高崎市民生委員定数条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。石川委員。
朝から大変申し訳ないけど、一つ質問させていただきます。高崎市、民生委員条例の一部改正ということでございますけれども、民生委員さんの定数を増やすための条例改正ということを一つお伺いいたします。まず、今回のこの増員の理由をお伺いさせていただきますけど、よろしくお願いします。またですね、現在のこの前もお聞きしたことがありますけど、充足率っていうのはどうに変化するのかどうかお伺いいただきたいと思います。お願いします。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。まずですね、民生委員の充足率の方からお答えいたします。3月1日現在で定数724人に対しまして、720人に委嘱している状況で、充足率は 99.45% となっております。それから増員の理由なんですけれども、民生委員児童委員協議会の地区会長さんから増員要望があった地区を対象としております。国の配置基準や当該地区の一人暮らし高齢者数などを勘案し、民生委員児童委員活動の需要増に対応するとともに、委員の適正な配置を図るため、9名の増員としたものでございます。以上でございます。
石川委員。
はい、よくわかりました。国の配置基準の規定に基づいてですね、一人暮らし高齢者、またそういったいろんな事情のある世帯、そういったところのですね、増員に伴う、オーバーに伴うですね、その地区の要望があったということで、この定数の条例改正ということになったと理解させていただきましたけれども、まあ、そういった地区もありますけど、私どもの北部地区などはですね、大変この過疎化が進んでいる世帯も地域もたくさんありましてですね、人口はもちろん減ってますけども、そういった中でこの民生委員さんの敬遠される役だということの意識が強いようでございまして、まあ中でもですね、まあ本来の民生委員さんの仕事役割、そういったものは大変大きな仕事でございますけども、それ以外にですね、地域の建て回し、いろんな行事にも人口は少ないですから、ぜひ、まあ、参加して協力してほしいなということが、大変この負担がかかっているような状況が今見受けられるんですね。そういったことから、まあ、この民生委員も本当に敬遠される役だなということを一つ皆さんと思っているわけでございますけれども、まあ、こういった負担の軽減、そういった中でですね、次の例えばいよいよ今年改選でですね、 区長さんが今の話じゃないですけども約 100% 近くの充足率を持って大変区長さんがご苦労前回の改選の時も苦労されておるんじゃないかと今回もそれと同じようにですね私の方の地域では探すのに苦労されるんではないかと大変予想されるわけでございますけどもこのなり手の不足とちょっと極端な話になりますけどもこういった負担の軽減をされる消極的にしていくという消していくという方法ですねそういったことは市の方はどのようにお考えかお聞きしたいと思いますお願いします、はい、
社会福祉課長
はい、お答えいたします、区長さんが集まる会議へ出席し直接説明を行ったり、地域の実情に応じて個別に区長さんへのアプローチをしたりするなど民生委員・児童委員に関する町内会の理解を促進するための取り組みやパンフレット広報等により民生委員・児童委員の仕事のやりがいや魅力について発信する取り組みなどを通じてなり手不足の解消に向けた対応を図っているところでございます以上でございます
石川委員
もちろん今のおっしゃる通り答弁の通りで、実行してもらいたいなと思いますけどもやはりですね私はこの負担の軽減っていうのはやはりこのまずは町内会そしてまたいろんな団体そしてまたもちろん当該するこの世帯の方々に民生委員さんの役のエリアっていうものをよく理解してもらう、まあ広報などで、知らせるというお話がございましてぜひですねそういったところを理解してもらうということを強くお願いして、委員の皆さんがですねやりやすい役を環境整備をしてもらいたいなというのが希望でございます、我々のところに時たまですね民生委員さんからあそこのうちがこうだけどもどうもに議員さん思うんですかなんていう声がかかるときもあります私は もちろん個人情報のことですからお答えにくいところがありましてですね例えば社協だとか高齢者アシンセンターだとかそういった行政のそういったところに一応相談してみたらどうだいということをよく話すことがありますそういったことももしあったら指導していただければと新しいまた民生委員さんが決まっていくでしょうけどそういったところにお願いしたらどうかなと私はいつも思うんですけどもそういったところもよろしくお願いいたします、以上です
ありがとうございました他にありませんか、はい、質疑を終結いたしますこれより議案第4号を規律により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の規律を求めます。唐沢委員。規律全員です。よって議案第4号は原案の通り可決すべきものと決しました。35ページをお開きください。議案第5号。高崎市幼保連携型認定こども園の学級の編成職員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。はい、横田委員。
はい、国の基準省令にのっとって、職員の配置に関しての条例改正、と、理解をしているんですけれども、特例期間が、10年間を、12年間に改めると、いうことでございますが、この、12年間、2年間延ばすという、その改正する理由と、この特例に該当している、施設数について、お伺いをしたいというふうに思います。
保育課長
はい、お答えいたします。幼保連携型認定こども園におけます、副園長および、教頭の配置につきましては、原則、幼稚園あるいは、保育士の資格を有している者と、なっておりますが、経過措置としまして、当該条例、10年間は、どちらか一方を受けている者で、良いとされています。今回の改正は、この経過措置を、10年間から、12年間に改めるものでございます。で、本地においてこのような特例の措置を実施している施設は現時点でおきまして西施設となっております。以上でございます。
横田委員、
はい、ありがとうございます。改正内容は経過措置を2年延長するということで理解をいたしました。 この経過措置は、令和8年度末ということで、2年後までの延長ということなので、この間に省令に対応できるように、2施設が該当しているというところでございますので、充足できるようにご指導をお願いをしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第5号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。定例会議案2をご用意いただき、3ページをお開きください。議案第18号、刑法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての所管部分を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第18号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第18号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。7ページをお開きください。議案第19号、栄養士法の改正に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についての所管部分を議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第19号の所管部分を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第19号の所管部分は原案のとおり可決すべきものと決しました。29ページをお開きください。議案第26号、高崎市非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第26号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第26号は原案のとおり可決すべきものと決しました。35ページをお開きください。議案第29号、高崎市保護施設等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第29号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決しました。41ページをお開きください。議案第31号、高崎市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第31号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第31号は原案のとおり可決すべきものと決しました。45ページをお開きください。議案第32号、高崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第32号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第32号は原案のとおり可決すべきものと決しました。49ページをお開きください。議案第33号、高崎市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を中村委員。
すいません、 まあ、乳児等の通園支援事業ということで、まあ、改めて今まで、まあ、本市の方で誰でも通園ということで、まあ、実施を、まあ、先駆けてしていただいていたかと思うんですけれども、まあ、改めて制度の概要とまた実績についてちょっとお伺いできればと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。今年度、試行的に実施しております、子どもの誰でも通園制度につきましては、保護者の、就労要件は問わず、利用できる子どもの6ヶ月から3歳未満児までで保育所等に通園していない子ども、利用できる時間は1ヶ月10時間まで、利用料金は1時間300円などの実施要領になってございます。令和6年度の実績につきましては1月末の状況でございますが、実施施設は11施設、利用延べ人数は75人となっております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、そうなると、まあ、今後ですね、まあ、法制度が、まあ、まあ、国の方で定められたということなんですけれども、まあ、本市において、まあ、そのどのような内容で、まあ、行っていくかというか、まあ、国にのっとってやっていくかと思うんですけれども、もうちょっと具体的に教えてもらってもいいですか。
保育課長。
はい、お答えいたします。子ども誰でも通園、子ども誰でも通園制度が、まあ、法制化されまして、認可事務が必要になったことから、本市における設備および運営に関する基準を制定するものとなってございます。内容といたしますと、事業の趣旨や目的、また事業の実施にあたりまして必要となる職員配置や設備など国の基準にのっとりまして定めております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、国の基準にのっとって、まあ、これから運用していただけるということで、まあ、利用している、まあ、児童も75人ほどいらっしゃるということですので、まあ、今後利用しやすいように、まあ、法制度にのっとってですね、進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第33号を起立により採決いたします。本案は原案のとおり決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第33号は原案のとおり可決すべきものと決しました。61ページをお開きください。議案第34号、高崎市立保育所設置条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。中村委員。
すいません。じゃあ、まあ、三郷の第三保育園春名分園が、まあ、廃止されるということなんですけれども、まあ、廃止の経緯についてお伺いしたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。令和4年の4月から、まあ、私立の保育園を公立保育所と引き継ぎました三郷第三春名分園でございますが、今年度入所しております3人の子どもがすべて卒園や定園などで利用者がいなくなる状況となります。また引き継いだ時点から入園希望もない状況であることから、地域の将来的な保育需要を見極めた上で廃止をすることといたしました。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、新たに入ってくる児童がいないということで、まあ廃止ということを決定されたということなんですが、まあ、そうなると今まで働いていた職員の方はどのような処遇になるのか改めてお伺いします。
保育課長。
はい、お答えいたします。職員の、まあ、処遇につきましては、もうすでに高崎市の職員であることから、まあ、継続希望のある職員に対しましては別の市内の保育所に配置を予定しております。なお、まあ、令和6年の4月より、まあ、国の配置基準が、まあ、改正されたことにより、まあ、保育士の増員が必要になっていることから、増員要員としての配置も考えております。以上でございます。
中村委員。
はい、まあ、配置基準も変わるということで、まあ、増員要員として、まあ、市の、まあ、別の施設に、まあまあ、勤務できるということですので、まあ、皆さんのご希望を聞いた上で、まあ、丁寧なご対応していただければと思います。ありがとうございます。
他にありませんか。 質疑を終結いたします。これより議案第34号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第34号は原案の通り可決すべきものと決しました。63ページをお開きください。63ページの議案第35号高崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について及び69ページの議案第36号高崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について以上2議案を一括して議題といたします。法案についてご質疑ありませんか。横田委員。
はい、35議案、36議案共通しての確認ということなんですけれども、国の基準改正に伴って、就労選択支援サービス事業について、条例に追加するものであるということで理解しているんですけれども、この就労選択支援サービスとはどのようなものなのかお伺いしたいというふうに思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。就労選択支援サービスとは、障害のある方がご自身の希望や能力適性に応じて適切な就職先や就労支援サービスを選択できるようサポートを行うもので、令和7年10月からスタートが予定されている新たなサービスでございます。これまでの就労支援では就労能力や一般就労の可能性について客観的な評価が不足していることから、適切なサービスにつなげられていないこと等の課題がございました。こういった課題を解決し、障害のある方が主体的に働き方を選択できるよう就労選択支援が導入されることとなったものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、令和7年の10月から開始のサービスということで、就労移行支援だったり就労継続支援、そして一般就労に適切につなげるための新たな支援が追加されるということが分かりました。今後はまずはですね、就労継続支援 B 型への利用申請をする前に、この就労選択支援を利用している必要があって、また特別支援学校でも生徒がより効果的に就職活動を進められるように、就労アセスメントの実施や職場実施のタイミングでこの就労選択支援が利用可能になるということですので、また2年後にはですね、全支援サービスにおいてこの就労選択支援サービスの利用が可能になるということですので、本市としてもこのサービスが効果的に活用されるように計画相談支援事業所だったり関係機関との連携を強化していただいて、障害のある方が本人の希望に合う事業所への就職や就労先への定着ができるようにご支援のほどよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。これより採決に入るわけですが、採決については議案ごとに行います。最初に議案第35号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。はい、起立全員です。よって議案第35号は原案の通り可決すべきものと決しました。続いて議案第36号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第36号は原案の通り可決すべきものと決しました。75ページをお開きください。議案第37号、高崎市保育所関係使用料及び手数料条例の一部改正についてを議題といたします。本案についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。これより議案第37号を起立により採決いたします。本案は原案の通り決することに賛成の委員の起立を求めます。起立全員です。よって議案第37号は原案の通り可決すべきものと決しました。次に一般会計予算の審査を行いますので、予算に関する説明書1をご用意ください。議案第44号令和7年度高崎市一般会計予算の 所管部分を議題といたします。20ページをお開きください。最初に歳入の審査を行います。14巻分担金及び負担金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。22ページをお開きください。22ページから29ページの15巻使用料及び手数料についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。28ページをお開きください。28ページから35ページの16巻国庫支出金についてご質疑ありませんか。あ、高橋委員。
はい、30ページですか。あの国庫支出金、民生費国庫補助金があるんですけど、この中であの子ども子育て支援交付金、これだいぶ増額になってます。まあ、いろんな施策について国の方で、面倒見てもらってくれてるんだろうというふうに思いますが、この増額理由についてもお願いできますか。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。主な要因といたしましては、児童福祉法および、子ども子育て支援法の改正により、産後ケア事業、子育て世帯、訪問支援事業、これはヤングケアラー SOS サービス事業でございます。乳児等通園支援事業、これは子ども子育て通園、制度でございます。等が、の事業がですね、子ども子育て支援交付金の対象事業として追加されたことに加え、放課後児童健全育成事業における常勤職員2名以上配置した場合の補助基準の新設によるところでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、はい。まあ、あの大変ね、国の方で面倒を見ていただいてありがたい事業かなと思うんですけど、これ外れちゃうんだよな。ダメだよな。36でも同じようなのがあるんだけどさ。まあいいや、わかりました。はい、あのぜひよろしくお願いします。結構です。
他にありませんか。質疑を終結いたします。34ページをお開きください。34ページから41ページの17巻県支出金についてご質疑ありませんか。はいはい、高橋委員。
はい、あのまあ、先ほどと連動するかと思うんですけど、この県の補助金の中にやはりあの民生費県補助金、こことこでもあの子ども子育て支援交付金もこれもまた大幅な増額になってるんですが、あのメニュー等が国とは違うものなんですか、それとも同様なもので国と県が一緒に出しているのか、その辺についてお伺いさせていただきたいというふうに思います。
子ども家庭課長。
お答えいたします。メニューとしては、ほぼ同じなんですが、こちらはですね、県の補助金の方がないものがございまして、県の補助金がないものがですね、乳幼児等、通園制度事業、子ども子育て支援通園制度事業が、県の補助金がございません。以上でございます。
高橋委員。
はい、わかりました。まあ、県は一つだけないんで、はい。まあ、いずれにしても国と県とかなりね、あの手厚く支給していただいてるんで、ぜひ有効に活用しながらね、事業の展開をお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。42ページをお開きください。18巻財産収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。44ページをお開きください。19巻寄付金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。44ページから47ページの20巻繰り入れ金についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。48ページをお開きください。48ページから53ページの22巻諸収入についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。54ページをお開きください。23巻司祭についてご質疑ありませんか。質疑を終結いたします。120ページをお開きください。続いて歳出の審査を行います。120ページから129ページの3巻民生費一項社会福祉費についてご質疑ありませんか。唐沢委員。
125ページになるんですけれども、下の方から、7つぐらい上ですかね、障害児通所給付費がこれがだいぶ増額されているようなんですけれども、これの理由についてご説明いただきたいと思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。障害児通所給付費は児童福祉法に基づき、心身に障害または発達の遅れのある児童が児童発達支援や放課後デイサービスなどの障害児通所施設を利用する際の経費でございます。内訳につきましては、約25億円のうち放課後等デイサービスが18億5000万円、児童発達支援が6億5000万円となっております。増額の主な理由といたしましては、近年障害に対する理解が深まったこと、また早期の療育が効果的であるとのことから、障害児通所支援を利用する児童が増加しておりまして、実績が伸びていることと、令和6年度に国の報酬改定がございまして、令和7年度も費用の増額が見込まれることが主な要因となっております。以上でございます。
はい、唐沢委員。
はい、分かりました。まあ、早めに対応するということが非常に、将来に、ね、向かって効果があるということで、国の方もそういうところに目を向けてくれたかなというふうに思います。それはそれで、はい、いましたというか、はい、同じ125ページの一番下なんですけれども、障害者農業就労施設運営事業の現状はどうなっているんでしょうか。ご説明いただけますか。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。障害者農業就労施設につきましては、いよいよですね、昨年の10月から利用者を迎え入れまして、また施設の愛称を倉淵メロン村といたしまして、順調に運営を行っているところでございます。メロンの出荷につきましては、これまで相馬川温泉や浜湯山荘への定期的な出荷に加え、各種イベント、ラフェスタ烏川や高崎国際オープンテニス、またウクライナ新体操選手団の避難合宿等に出荷いたしまして、PR 活動を展開してまいりました。現在はですね、安定的に供給できる栽培体制をしっかり整えるとともに、高崎大葉や道の駅倉淵小栗の里での販売に向けた準備を進めておるところでございます。以上でございます。
唐沢委員。
メロン村ですけれども、市民の方々がね、だいぶ期待してまして、いつ売れる、買えるんかねと、いつから売ってくれるんかねっていう声をしばしば耳にします。市民の皆さんのね、ご期待に添えるように、まあ、今後とも努力していただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、以上です。
他にありませんか。高橋委員。
ですね、121ページに社会福祉協議会補助金があるんですけど、これ若干の、まあ、これ増額になってるんですけど、その増額理由についてお伺いをいたします。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。社会福祉協議会は社会福祉法に基づき、地域の福祉の推進を図ることを目的として各市町村に設置されている公共性、公益性の高い社会福祉法人であり、本市が目指す地域共生社会の実現のため重要な役割を担うことから、その運営費の一部を補助しているところでございます。補助金の増額の主な理由でございますが、物価高騰などに伴う給与改定により職員給与額が上昇し、運営費の約8割を占める人件費が増加したことによるものでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、分かりました。人件費ということでね、増額したということですね、承知しました。もう一個いいかな。次のページで、障害者福祉費で、まあ、これ仕方ないんですけど、自立支援給付等事業あるじゃないですか、これ毎年のことで、いや、まあ、改めて聞くのは失礼かと思うんですけど、それにしても、まあ、これ増額が大きなものがあるんで、 この辺の内容についてちょっとお知らせ願いますか。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。自立支援給付事業の中、介護給付費、訓練等給付費におきましては、ですね、前年度対比で約9億8000万増加しておりまして、14.6% の伸びとなっております。この介護給付費、訓練等給付費には、障害者総合支援法に基づく18種類の公的サービスございまして、特に伸びが大きいもの、これがですね、共同生活援助サービス、グループホーム、こちらが約2億7000万円。次に就労継続支援 A 型、B 型、こちらがですね、約2億5000万円、生活介護サービスが約1億8000万円の増を見込んでおります。また、特に大きな伸びとなっているグループホームや就労継続支援サービスでは、利用者が増えておりまして、令和6年12月時点での前年度対比で、グループホームでプラス104人、12% の伸び、就労継続支援サービスではプラス103人、9% の伸びとなっております。またこの増加の要因におきましては、やはりサービスの利用が増えてきているということと、まあ、令和6年度に行われた国の報酬改定の影響が大きいところでございますが、今後の傾向といたしまして、引き続きですね、親亡き後8050問題などからグループホームでの生活をする方が増えてきているという状況があります。また就労訓練系の事業所におきましても一般就労に結びつかないので一旦訓練をしてから就職活動を行うということで利用のケースが増えてきておりまして、増加の要因に影響しているものと思われます。今後もまたですね、増加していく傾向は続くものと考えております。以上でございます。
はい、高橋委員。はい、分かりやすくね、具体的に答弁いただきありがとうございます。まあね、今後もね、7年度以降もここの増加要因っていうものはもう払拭できないんだよというようなお答えだったというふうに思います。まあ、本当に予算もかかるし大変な事業であるかと思うんですが、ぜひまあよろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
他にありませんか。中村委員。
じゃあ戻っていただいて121ページなんですが、社会福祉総務費の一般経費、これ指定管理料がですね、例えば総合福祉センターにおきましては、昨年と同様の金額みたいなんですけれども、諸物価高騰で、光熱費なども高騰している中で、エアコンの効きが悪いんじゃないかというお声なども聞こえてくるんですけれども、ここら辺ちょっとその指定管理料の考え方っていうのをちょっと教えていただければと思います。
社会福祉課長。
お答えいたします。指定管理料につきましては、5年間を、前回の期間の収支状況、それから決算状況から、次回のその上限額として積算しているもので、5年間上限額の範囲の中で予算を決定しているものでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。5年間で積算しているということで、最近ですと物価の方も3割高騰しているなどという声なども聞こえてまいりまして、そういったところで指定管理をされている方も大変だというお声なども聞こえてくることもございますので、ちょっとその、今後ですね、これから続く物価の高騰も加味して検討していただければと思います。で続いていいですか。
は
い、
中村委員。
はい、ですね、125ページなんですけれども、障害者支援 SOS センター、バルーンのことだと思うんですけれども、現状この出場報奨金ということで相談支援事業所さんが出場していただいているかと思うんですが、どのぐらい の相談支援事業所があって何事業所がこちら出場しているのかお伺いいたします。
社会福祉障害福祉課長。
はい、お答えいたします。市内の指定相談支援事業所30箇所のうち、本市が障害者の一般相談などを委託している15箇所の相談支援事業所から、障害支援 SOS センターに輪番で出場していただいております。これによりまして障害者支援 SOS センターに常に1人の相談支援専門員が配置され、障害者等からの障害福祉サービスの利用に関する相談や市内の社会資源の情報提供などを行っております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。30箇所あるうち、15箇所の相談支援事業所さんが出場していただいて、相談に乗っていただいているということで理解いたしました。 まあ、その下にですね、例えばまあ相談員の出向負担金ということで、さらにその相談支援事業所さんをまたまあ、アップデートされたというか、さらにスーパーバイザーさんという方たちが多分中にいらっしゃると思うんですが、そのスーパーバイザーさんが今現時点何人ぐらいSOS センターにいらっしゃるのかもお伺いします。
障害福祉課長、
はい、現在は4人でございます。以上でございます。
中村委員、ありがとうございます。まあ、ちょっとそのバルーンの、まあ、事業としてですね、例えばその相談支援事業所さんってまあ地域割になっているかと思うんですけれども、やっぱり地域の中の方からご相談をいただくと、まあ、事業所のことは詳しいと思うんですが、まあ事業、まあ、地域外からご相談いただいた方はなかなかその相談支援事業所さんもその地域外のことがすべてまあ詳しいかというとそうではないということの中で、まあ、ご相談業務で終わってしまうんじゃないかということで、ちょっとその満足度が得られないというお声なども聞こえてくるんですね。なので、まあ、スーパーバイザーさんがまあ4人いらっしゃって、まあ、そういったところをまあ網羅していただいていらっしゃるかと思うんですが、まあ、今一重ですね、ちょっとそのまあ、バルーンに関してですね、運営の方も何かもう一度できないか見直しというか、まあ、そういったところもご検討をしていただけないかなと思いますので、よろしくお願いをいたします。以上です。
はい、他にありませんか。横田委員。
はい、123ページの、ですね、社会福祉一目社会福祉総務費の、生活困窮者自立支援事業、一番上にあるんですけれども、派遣職員給与費負担金、2137万6000円ということで、予算計上しているんですけれども、この負担金の内容 と、仕組みについてお伺いをいたします。
社会福祉課長。
はい、お答えいたします。平成27年4月1日の生活困窮者自立支援法施行に伴い、生活困窮者からの相談に応じることができる職員を配置するため、社会福祉、精神保健福祉等の知識、経験を有する職員を高崎市社会福祉協議会から4名出向していただいているところでございます。出向にあたりましては、毎年度社会福祉協議会および本市での出向者の処遇待遇も含め内容を確認し、協定を締結とした上で事業を実施しているところでございます。負担金の内容といたしましては、社会福祉協議会の規定により、社会福祉協議会から支払われる給与および社会保険料等の人件費、福利厚生費等の事務費となっており、その支払い相当額を本市から社会福祉協議会に支払っているものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、社会福祉協議会からの本市への出向の給与費負担分であるということが確認できました。毎年処遇待遇の出向協定を締結をしているとの説明でしたが、令和6年度 の予算と同額の負担金なので、賃上げを含む労働条件が変わらないのかなということで、多少ご心配があります。社会福祉協議会の規定に基づき給与は支給されているとの説明でしたので、まあ、基本給与は上がるというふうに思うんですけれども、まあ、これから協定を締結して、この負担金分も結果として増額されるとの認識でいいのか、まあ、それとも先ほど高橋委員の質問にもあった社会福祉協議会補助分の増額分で賄うのか、この負担金の金額は賄って、この負担金の金額は変わらないということなのか、ちょっとお伺いしていいですか。
社会福祉課長。
はい、給与の増額分については、先ほどの社会福祉協議会の補助金の中とは別に、この執行協定は執行協定で、今回も、令和6年度分の増額分についても、補正で、挙げているところでございます。はい、以上でございます。
横田委員。
分かりました。補正で上げていくということで確認できました。ありがとうございます。続けて、
はい、横田委員。
はい、125ページ、まあ、一番下段にあります、先ほどご質問がありました、障害者農業就労施設運営事業、127ページになりますかね。 こちらの予算の項目上はちょっと見当たらないんですけれども、就労継続支援、B 型の事業所と、いうことですので、就労者への工賃が発生するというふうに思うんですけれども、予算書上はどこに含まれているのか、それとあと工賃の仕組みについても教えてください。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。工賃につきましては、10人程度に必要な工賃の経費を計上しておりまして、予算書ではですね、この役務費の中に216万計上させていただいております。また仕組みといたしましては、生産活動における売上高より原材料等の経費を引いた額を支給されるものとされております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。役務費の中に今含まれているということと、メロンの生産販売の結果で工賃も上がるということが分かりました。売上は雑入になるんですかね。年間4300個目標、ということで令和8年度予算書にですね、売上予算が掲載されることを期待しております。また当初はですね、登録人数を1日、20人と、していたというふうに思います。なかなか登録人数を増やすのはですね、難しい状況だというふうに聞いておりますが、障害者雇用の受け皿としての、登録者の拡大を、ぜひお願いしたいというふうに思います。
続けて、はい、横田委員。
すいません、倉淵メロン村であと3つほどお聞きしたいというふうに思います。これも今回の予算書上はないんですけれども、送迎用車両運行委託料がですね、令和6年度は予算計上されていましたが、令和7年度には計上していないという理由についてお伺いいたします。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。利用者の送迎につきましては、当初委託を想定しておりましたが、利用者の居住地域等から臨時職員等によります直接送迎を行っていることからですね、7年度においては計上しなかったものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、職員の送迎で対応できているということで分かりました。続いて、
はい、横田委員。
ホームページ作成業務等委託料ということで、129万計上しているんですけれども、こちら令和6年度予算もですね、計上されていましたが、ちょっとあるのかなと思ってホームページを探したんですけれど、見つけることができませんでした。現在公式のホームページっていうのはあるのかどうかお伺いいたします。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。現在公式ホームページは、ございません。施設のですね、こちらのホームページでは、施設の概要や最新の状況を発信したり、メロンを直接販売するようなことを想定しておりましたが、今後ですね、メロンの生産が安定した時点で作成していきたいと考えております。以上でございます。
横田委員。
はい、ありがとうございます。情報発信や販売ルートの確保拡大のためには、ホームページは必須だというふうに思います。また単なる販売サイトではなくて、障害者の皆様の働く風景など、障害者の就労施設で生産しているということが付加価値としてのアピールにもなるというふうに思いますので、ぜひお願いしたいなというふうに思います。またふるさと納税の商品ラインナップ等々もできるのかなというふうに思いますので、ホームページの作成と合わせて販売体制の構築、ぜひ期待をしております。
はい、横田委員。
はい、すいません。下から2つ目の水耕栽培施設空調設備設置工事、800万ということで計上しているんですけれども、こちらの新設の予算ですが、設置の理由についてお伺いをしたいというふうに思います。
障害福祉課長。
はい、お答えいたします。メロンの水耕栽培を行うビニールハウス内につきまして、夏季の室温が非常に高温、約45度を超えたりいたしますことから、ハウス内の室温を適正な温度とするための、暑さ対策の工事費を計上したものでございます。以上でございます。
横田委員。
はい、想定以上に暑かったと、いうことで理解いたしました。冬も想像以上に寒いと、 いうふうに聞いておりますので、まあ、何よりもあの作業する利用者と、まあ、職員の健康、まあ、大事だというふうに思いますので、まあ、職場環境の整備どうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。130ページをお開きください。130ページから141ページの2項児童福祉費についてご質疑ありませんか。松本委員。
児童福祉費のところでですね、お聞きさせていただきます。133ページになりますけれども、上の方でですね、この項目は私立保育所振興事業の項目の中なんですけれども、133ページの上から6番目にありますですね、保育所等整備事業費補助金です。こちらのですね、整備の内容について、概要ですね、お聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。
保育課長。
はい、お答えいたします。当該事業につきましては、国の補助メニューにのっとりまして、定員増を行う、増築や、まあ、老朽化による修繕など、子どもを安心して育てることができる、体制の整備を目的とした、まあ、施設整備に対しまして、その経費の一部を支援する事業となっておございます。以上でございます。
はい、松本委員。
はい、わかりました。まあ、この事業をですね、活用して、まあ、新年度令和7年度で、予定しているのは、もうすでに予定しているところがこう組み込まれていると思うんですけれども、何箇所でしょうか。またその整備する場所についてもご説明できたらお願いしたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。令和7年度におきましては、3つの施設が、定員を増やす整備を実施する予定で、ございますが、当該事業につきましては、国の補助採択を受けてから始まるものでございまして、国の補助採択が現時点でおいてはまだございませんので、個別的な施設名は差し引かせていただきたいと考えております。以上でございます。
松本委員。
まあ、あの個別のですね、施設名はあの明らかにすることは今できないけれども、まあ、3箇所予定しているということでございます。まあ、あのこの市の予算の可決、そして国の方の、ね、予算の方が正式に成立した後、迅速にですね、取り組んでいただければありがたいなというふうに思っております。続いて
松本委員。
はい、お願いいたします。同じページのですね、真ん中ほどにですね、子ども救援センター事業というのがあります。こちらの方はですね、市長の肝入りで高崎市の子どもは高崎市で守るということからですね、子どもの命を守るために、高崎市で設置したわけなんですけれども、今準備している児童相談所が完成した暁には、それは児童相談所で業務を、ね、開始した場合には、この子ども救援センターの今後の扱いについてはどのようになるのかお聞きしたいと思います。
子ども救援センター所長。
はい、お答えいたします。子ども救援センターにつきましては、本年、10月に、開所されます、児童相談所が開所されましても、児童相談所内の組織として、現在行っている、軽度から中度の児童虐待事案のへの対応、家庭相談への対応、またそれ以外の業務も引き続き行ってまいります。さらに、現在、群馬県、西部児童相談所で、対応しております、高崎市の事案を引き継ぐとともに、中度から重度の児童虐待事案への対応を行ってまいります。以上でございます。
松本委員。
はい、わかりました。まあ、児童相談所に、ね、引き継ぐということで、今までもですね、児童相談所ができる前に、急ぎ高崎市で取り組んできたこの、事案 のノウハウというか、そういった取り組みの姿勢というのもですね、児童相談所に移行した後もしっかりと取り組んでいただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、もう一つ松本委員。
はい、続いてですね、ちょっとページ飛ぶんですけれども、138ページ、9ページですね、母子生活支援費の中で、139ページの一番下の20丸なんですけれども、母子家庭等自立支援事業、母子家庭等自立支援事業についてなんですけれども、令和6年度から予算がだいぶ増額されているようですので、この増額となった理由についてご説明をお願いいたします。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。 母子家庭と自立支援事業は、一人親家庭の母親や父親が、就職するのに有利な資格を取得するための給付事業と、などとなっており、増額の主な理由といたしましては、この事業のうち、自立支援、教育訓練、給付金が増額したためでございます。当該給付金は、厚生労働大臣が指定する口座の、受講費用の一部を補助するもので、令和2年度に新たに看護師や准看護師などの資格を取得する口座が指定されたことにより、その受講修了者が令和5年度には6人、令和6年度には7人、令和7年度には11人と年々増加していることが増加理由の一つでございます。また、令和6年8月に国の制度が改正され、口座費用のですね、看護師、准看護師などの資格取得の際の給付金が口座費用の 60% 上限160万円から口座費用の 85% 上限240万円に引き上げられたことも増額の理由の一つでございます。なお事業費の4分の3が国の補助となってございます。以上でございます。
松本委員、ご説明でよく分かりました。年々ですね、この事業を利用して、自立に向けてですね、訓練をする方も増えているということでありますし、また国の方でですね、その補助の方もこのメニューがこう拡充されたということでございます。で、一生懸命ですね、自立に向けて一人親家庭の方が取り組むということでございますので、積極的にね、こうやって利用して資格取得に向けて頑張る方のためにですね、ご支援をよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。はい、高橋委員。
すいません、何点かお伺いしたいというふうに思います。ですね、まずは、あれどっか行っちゃった、あったですね、児童福祉総務費で、131ページに保育士情報ステーション運営委託料、やや減額なんですが、これ運営委託ですから委託、どちらかに委託されてるんでしょうけど、どうも私どもの方にはどんな委託をしているのか、相談内容とはどういうことをしているのかといった情報があまり、ないというふうに思うので、その辺のところも含めて、当然保育士さんの採用等の方のね、にも力を入れているというふうに思うんですが、その辺についてお伺いできますか。
保育課長。
お答えいたします。保育士の人材確保等のためにより、令和5年の6月より実施しております、当該ステーションの委託先でございますが、若手の保育園の園長等で構成されております NPO 法人に委託をしてございます。具体的、当該ステーションで受けている相談内容の具体的なところでございますが、労働条件に合う施設の情報提供を求める声や、ブランクがあって不安である仕事と子育ての両立ができるでしょうか等の、そういった就労相談、また同僚の保育士に無視をされている等の職場での悩み相談などが主なものとなってございます。以上でございます。
はい、高橋委員。はい、今課長の方から同僚の保育士に無視をされているという言葉ありましたけど、私も正直申しまして、地域の保育士さんにお話をお伺いしたところ、結構そういうのってあるらしいんですね。なんかその辺がものすごく言ってました。給料が安い高いよりもまずはそこが問題なんだ、人間関係が問題なんだっていうようなことを言ってましたけど、それはね、今ここで言ってもどうにもならないことですけど、その通りだというふうに思います。それでですね、それらを踏まえまして、実際にその若手の NPO さんの取り組みで、採用ができたのか、そして、7年度はそれらを受けてどんな、展開を図っていくのかということをもし分かれば教えていただけますか。
保育課長。
お答えいたします。令和6年度の採用状況でございますが、 令和7年1月の状況でございますけれども、17人が就職に結びついてございます。
はいはい、
また、その内訳といたしましては、学生からが1人、現職からの転職が2人、資格を持っていながら、他の業種で働いている方が5人、まあ、潜在的な、まあ、保育士の方が9人と、なって、ございます。令和7年度の、取り組みについてで、ございますが、まあ、日々行っております、利用者への、まあ、丁寧な対応に加えまして、就職説明会の主催や、まあ、デジタル広告を活用したステーションの周知を図るなど、また養成校への訪問やブランクのある就労者への奈良市保育の提供などを実施をしてまいります。以上でございます。
高橋委員、はい、はいはい、課長ありがとうございますね。17名もね採用できたということでね、これ成果がねかなりあったなというふうに思いますね。令和7年度は今答弁にあったような取り組みをぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。先に進みます。その2つ下に保育士と家賃補助金があるんですけど、これ確か昨年度新たから始めた事業であるかと思うんですけど、まあ、昨年度を始めて、今年度、それで、新年度は、半分以下の減額になってるんですけど、まあ、その要因についてお知らせ願いますか。
保育課長。はい、お答えいたします。令和7年度の予算は、まあ、決算見込みに、応じまして、まあ、減額ということに、なって、ございますが、まあ、実績においては、令和5年度は8年、令和6年度は2月の末時点で11人と利用者は、伸びている状況で、ございますので、まあ、引き続き周知等に努めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
高橋委員、はい、まあ、利用者は伸びているので心配しないでくださいよということですね。じゃあその辺をお任せしたいというふうに思います。まだ先があるのですいません、先に進ませていただきます。続きまして放課後児童健全育成事業、この部分で、まあ、これは他の皆さんもご意見あると思いますから私は2点ほどお伺いをさせていただきます。一番下から2つ目、学校長期休業期間一時預かり促進事業補助金のところなんですけど、まあ、この趣旨はよくわかります。本当にありがたいことだなというふうに思ってるんですけど、ただ今学童ほとんどが満杯状態ですよね。その中で、一時預かり、事業っていうんですけど、まあ、当然支援等なんかの措置もしなくちゃならないと思うんですけど、具体的にはどのような形で行われているのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
子ども家庭課長。
はい、お答えいたします。学校長期休業期間一時預かり促進事業につきましては、主に既存クラブ施設の実施を想定しておりますが、一部小学校区におきましては通年利用する児童だけで定員に達しており、一時預かりは難しい校区もございます。そのため本事業におきましては定員の余裕のある近隣の校区や保護者の勤務先の近くでですね、校区がクラブが他の校区の児童を受け入れる形でやっていきたいと思っております。で、他の校区、自分の校区をですね受け入れた場合には4万円支給するんですが、他の校区の児童を受け入れた場合は補助金を倍増することでより多くの児童が受け入れられるように支援するとともに、施設の有効活用や保護者の利用性向上なども図ってまいりたいと考えております。放課後児童クラブにおきましては施設の確保、支援の確保が大きな課題となっており、いずれの事業も補助金の活用により支援員と施設を確保し定員を拡充する支援をすることを目的とするものでございますが、こうした課題の解決に向けて現在プロジェクトチームを組織しまして各クラブに聞き取りを行いながら実態の把握や支援策の検討を進めております。新たに設置する放課後児童クラブ支援課におきましても引き続き検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
高橋委員、まあ、さまざまな、ね、課題は承知してますよと、新たに設置される、ね、支援課等の方でしっかりと整理をしていきたいというお答えだったというふうに思うんですが、実はですね、 私どもも私の住んでるところもそうなんですけど、大規模校の学童にとってはとてもとてもこの他に受け入れるなんてことは至難の業なんかなっていうふうに思うんですよ。で、他校区って言っても大体、まあ、佐野でもそうですけど、うちの東部の方もそうですけど、その大規模校の周りに例えば定数が余ってる学童クラブがあるとか小規模校が存在するっていうことはほぼ考えられないんで、まあ、その辺もね、支援課を作るので、しっかりと体制を整えていくということでございますけど、まあ、いずれにしても日にちも少ないわけですよね、これ実施するのには、うん、その辺のことについてもう少し具体的な対応していることがあればお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
子ども家庭課長。
お答えいたします。現在ですね、高学年の利用等がない校区、定員数を超えてですね、利用がないクラブにつきましては、高学年につきましては、3校区でございますが、共働き世帯の増加に伴い、利用を希望する児童は増加傾向にありますので、実態としてはその、他の校区においてもですね、すべての希望する高学年児童の受け入れができず、潜在的な待機児童がいることや、入所を諦めているケースがあるとも考えております。まあ、今回ですね、こういった形で高学年児童の受け入れ促進事業やですね、学校長期休業期間一時預かり事業、預かり促進事業をですね、展開してまいりまして、人員のですね、確保とか、施設のですね、確保を進めてまいるところでございますが、先ほども申したとおりですね、来年度新設される、放課後児童、クラブ支援課におきまして、引き続き検討してまいりたいと考えております。以上でございます。
この際、お願い申し上げます。答弁は簡潔にお願いいたします。じゃあ、
はい、
高橋。
はい。今、課長から答弁いただきました。高学年の受け入れも課題だというふうに思うんですけど、その前に、この長期、ごめんなさいね、うん、長期休業期間の一時預かり、要は私が言ったのは、大規模校はもう常にもう第三学堂、第四出てきてて、もう目いっぱいですよと、まあ、それは支援課の方で、今後、さまざまな知恵を絞っていただくということはお伺いしたんですけど、だからといって、その周りに小規模校で、学童の定数が満たしてない学校なんてないんですよ。ですから、そういうことに対して、今は解決策がないでしょうけど、時間がないんだから、少しは考えてることがあったら、お伺いできますかということを言ったんですけど、どうでしょうか。
曽根副市長。
はい、今のご質問のところでいきますと、この制度がですね、今、令和7年度から始まる制度として、今回の予算に計上させていただいております。ただ、委員おっしゃるとおりですね、確かに余裕がある学童、クラブが、まあ、周辺でなくてもですね、あるかないか、まあ、多少遠くてもですね、預けていただければということで、8万円とか、そういったメニューを拡充しているわけなんですが、これだけで問題がすべて解決するとは思ってございません。また一朝一夕に解決する話でもございません。まずこういった事業、メニューをですね、7年度には立ち上げるわけですが、抜本的な問題、それが各学童クラブごとにですね、放課後児童クラブごとに違ってまいりますので、そういったところに、まあ、丁寧にですね、寄り添うような、伴走するような支援が、どんな支援が必要かということを、今後支援課と、支援課をですね、7年度4月から設置して、まあ、早急にですね、年度途中からもしれませんが、早急に対応していきたいというふうに考えております。以上です。
はい、高橋委員。はい、まあ、今ね、早急に対応していきたいということでございますので、この部分、この長期休業期間の、ね、一時預かりについては、まあ、この辺で、質疑を終わりにしたいというふうに思いますが、もう一点、先ほどの課長さんもちょっと触れられておりました、高学年児童受け入れ促進事業補助金あるんですけど、実際に高崎市内の学童で、6年生まで面倒を見ている学童クラブと3年生で、まあ、地域の合意があって、まあ、3年生でいいよねっ って言ってるクラブっていうその比較っていうのは数はどの程度の比率なんですか。
子ども家庭課長。
お答えいたします。比率というのは出しておりませんが、4年生以上の高学年中の利用がない、校区はですね、3校区でございます。以上でございます。
高橋委員。
3校区ですか。じゃあ他は全部6年生までやってるってことですね。
子育て支援担当部長。
申し訳ございません。言葉が足りなかったんですけれども、3校区っていうのは全く受け入れてないという状況でして、実際にはですね、高学年児童希望する高学年児童が全員をなかなか全てのクラブで受け入れができていない状況ですので、そういったところを含めますと3クラブ以上ありまして、実際には1人2人とかそういう人数を高学年でも受け入れているっていう実態があるところが以外が、要は受け入れてない、全く受け入れてないっていうところが3クラブということでございます。ですので、実際にはですね、高学年児童を希望する方を全て受け入れてもらえるような形で、今後放課後児童クラブ支援課において検討してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
はい、はい、高橋委員。
はい、今の部長の答弁で、分かりました。高学年って言っても、5年生ぐらいになると保護者の方がもううちの子はね、学童行かなくても一人で留守番ができるから大丈夫ですよっていうことがあって、人数的にはだいぶ少なくなると思うんですが、ただ希望なさってる方も大規模校等はかなりおりますので、今部長の答弁にあったように、ぜひ支援課もね、今度創設されるわけですから、高崎市の全学童クラブが希望があれば6年生まで面倒を見るというようなことをしっかり取り組んでいただきたいなというふうに私は要望させていただきたいというふうに思います。もう一点いいですか。
はい、高橋委員。はい、
136ページ。これも主要事業のにも載ってるんですけど、保育所の緊急修繕、整備なんですけど、これも各所整備工事は計上されてますけど、あとはこの修繕料は事業費の中に入ってるのかなというふうに思うんですけど、これは具体的にはどんなことに取り組むんでしょうか、お伺いさせていただきたいというふうに思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。今年度から予算を増額して対応しております、保育所等への、各種整備工事や修繕に、つきましては、来年度も引き続き、施設の要望の中、子どもの安心安全を考えた保育環境の、整備の観点から、現地確認を実施した上で、優先順位をつけて順次対応してまいります。現時点の具体的な内容でございますが、八幡中央保育所の保育室改修工事や中川保育所の給食室給湯器の修繕などを予定しております。以上でございます。
高橋委員。はい、これ公立保育所、皆さんがルール課題を議会でも訴えているわけでございますけど、ぜひ、はい、しっかり取り組んでいただきたいなというふうに思います。この関係につきましては私以外からも多分質疑が出ると思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。以上です。
はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、じゃあちょっと戻っていただきまして、131ページなんですけれども、放課後児童健全育成事業の中でですね、放課後児童クラブの施設の借り上げ、改修等工事、また遊具の移設工事ということで、出てるんですけれども、現状この、借り上げ、そして改修工事をする箇所が分かれば教えてください。
子ども家庭課長。
お答えいたします。令和7年度に、新規で、3クラブ建設いたします。 クラブはですね、司省、城東省、桜山省でございます。いずれもリース契約により、学校敷地内に建設する予定でございます。施設の概要につきましては、司省、現在、3棟あるクラブ施設のうち、2棟撤去し、その跡地に2階建てのクラブを建設いたします。建設期間中の児童の居場所といたしましては、学校の特別教室等のパソコン室と学習室を使用させていただく予定となってございます。次に、城東省につきましては、令和7年度中に校庭の南東側に2階建てのクラブを建設し、現在使用している施設を令和8年度に解体する予定でございます。また、現在、建設場所にある遊具や樹木等につきましては、校庭内の別の場所に移植をする予定でございます。最後に桜山省につきましては、校庭南東側にあるプールの東側に2階建てのクラブを建設いたします。また、現在、建設場所にある遊具や樹木等につきましては、校庭内の別の場所に移植をいたします。なお、いずれの施設も令和7年度中に完成し、定員につきましては、司省が75人、城東省が80人、桜山省が100人の増員となります。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。まあ、いずれにしても、ちょっとこの小学校も利用の、まあ、児童数が多いところかなと思います。まあ、今後は、2階建ての学童クラブになるということで、まあ、より多くの、ね、児童を受け入れていただけるということが理解いたしました。まあ、子どもたちが、まあ、一時、まあ、避難として、まあ、ご利用いただける施設も確保していただいているということですので、まあ、丁寧なご対応していただければと思います。で、続きましていいでしょうか。133ページなんですけれども、子ども救援センターのところなんですけれども、まあ、夜間休日の家庭児童相談委託料ということで、まあ、現状今どのぐらいのご家庭がまあご利用されているのか、あと、まあ、ちょっと委託先がなんか変更になるんじゃないかという話をちょっと聞いたものですから、もうそこら辺がもし分かれば教えてください。
子ども救援センター所長。
はい、お答えいたします。夜間休日、家庭児童相談の、相談件数でございますが、令和5年度につきましては270件、本年度につきましては、2月末までの、数字になりますが、234件となっております。また委託先につきましては、今後ですね、児童相談所も解消を控えておりますので、これまでの相談業務に加え、専門的な、相談業務を対応できる、市内、事業者を優先に、を選定をしているところでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、まあ、ありがとうございました。まあ、大体270件前後ぐらいですかね、まあ、年間ご利用いただいているということで、まあ、委託先についても、まあ、相談業務が受け終えるような、まあ、業者を、まあ 優先に選定していただいているということですので、まあまあ、しっかり、まあ、選定していただいてご対応をしていただきたいなと思っております。で、続きましてその下のですね、まあ、子育て短期支援事業の委託料ということで、まあ、こちらもまあ、利用実績と、まあ、どちらで今受けていただいているのかお伺いしたいと思います。
子ども救援センター所長。
はい、子育て短期支援事業でございますが、令和5年度の実績で申し上げます。実施施設につきましては市内4カ所、児童養護施設希望館、児童養護施設、八幡の内、児童養護施設フランシスコの町、アイクニュージェンになっております。利用者ですが、ショートステイ事業につきましては、延べ569人、トワイライトステイ事業につきましては、69人が利用しております。また、本年度につきましては、2月末までの、利用実績になりますが、ショートステイ事業が、延べ507人、トワイライトステイ事業が39人となっております。以上でございます。
中村委員。
まあ、4カ所で、まあ、受けていただいていて、まあ、大体延べ、まあ、500人以上の方が、まあ、毎年ショートステイなどは使っていただいているということで、まあ、こちらも保護者が、まあ、送迎をしなくてはいけないということだと思いますので、まあ、もう少しちょっと利便性が上がればもっとご利用人数も、まあ、増える、まあ、受け入れ側の問題もあるかと思うんですけれども、まあ、そういったところも少しまた今後児童相談所ができる こともありますので、まあ、ご検討いただければなと思います。で最後にですね、まあ、先ほど松本委員の方が今後どうするのかということで話があって、児童相談所の組織の一部になるということだったんですが、この児童相談所が10月にできるまでの間のですね、お引越しなどのスケジュールがもし分かれば教えてください。
子ども救援センター所長。
はい、お答えいたします。令和、7年10月の開所までですねのスケジュールでございますが、7月には現在富山町に建設中の本市児童相談所に引っ越しを行い、引っ越し以降は富山町にて子ども救援センター業務を行いながら本年10月の開所に向けた準備も行っていきます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございました。10月からいきなりスタートという形ではなく、7月以降にもお引越しされて、そこで業務を継続していただけるということで、はい、ご理解いたしました。今後も高崎の子どもは高崎で守るということで、しっかりご対応をしていただければと思います。続きましていいでしょうか。
はい、中村委員。
はい、じゃあ135ページなんですが、子育て SOS サービス事業ですね。こちらもだいぶご利用者さんに好評のサービスということなんですけれども、今現状ですね、どのぐらい、ヘルパーさんがいらっしゃって、ご利用されている方がいらっしゃるのか、そしてまた、ご利用者の、声などがあれば教えてください。
保育課長。
はい、お答えいたします。現在の子育て SOS サービスの実施体制でございますが、ヘルパーは15人となっております。内訳としますと、正規、嘱託の職員が4人、あとは賃金ですか、臨時的な職員が11人となってございます。次に令和6年度の利用状況でございますが、2月末の時点で利用延べ件数が3160件となっており、もうすでに昨年度の実績を超えている状況でございます。決算見込みとしまして、昨年度より300件ほど多い3500円程度を見込んでおります。最後に利用者からいただいている声でございますが、 SOS 事業があるから高崎市に居住をしたという好意的な声がほとんどでございますが、運用にかかる要望とかヘルパーへの苦情も時にはございます。そういった場合には事務局とヘルパーの間で情報共有を図りまして、サービス向上につながるよう打ち合わせ等を実施しまして対応しているところでございます。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。子育て SOS サービス、好評だということで、現在で、昨年を回る、利用件数があるということでは分かりました。でまた本市においても、群馬県の移住がやはり選ばれる、一つとして、子育て SOS サービスがあったからということで、こういった、事業を、見て、移住されてくる方などもいらっしゃると思います。より多くの方に使っていただくことで、例えばですね、心配なご家庭などもあるかと思いますので、そういったそのご家庭にですね、救援センター、また児童相談所も新しくスタートいたしますので、そういったところを緊急対応ですね、していただきながら、ご対応の方ですね、本当にチーム高崎でも頑張っていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
他にありませんか。宮原田副委員長。
131ページの放課後児童健全育成事業について1点お伺いしたいと思います。と運営委員会の位置づけについて確認をしたいんですが、この度出た子ども子育て支援事業計画にも今後は保護者の負担軽減といった課題を解決するために社会福祉法人や NPO 法人等の民間法人への委託をはじめ外部委託の積極的な活用など効果的な運営体制の確保を図っていきたいというふうに書かれているんですが、この場合運営委員会の取り扱いまたは位置づけというのはどのようになるか、この際確認をさせてください。
子育て支援担当部長。
お答えいたします。本市では現在、
地域の方々の意見を反映させることができる運営委員会方式で行っているところでございますが、今議員の方からお話のあったようにですね、保護者が仕事をしながら運営委員として業務を担うことは負担が大きいといった声を多く寄せられております。保護者負担の軽減は本事業における大きな課題の一つと考えております。現在ですね、プロジェクトチームを組織して各クラブの実態を把握するとともにですね、今後どのように対応していくかというところで、先ほど議員からもお話のありました法人、民間の法人に委託する考えも、ことも一つの方法としてありますが、それぞれのクラブ実情が違いますので、クラブの各クラブの実情に応じた対応策というものを新しくできる支援課において検討し対応していきまいりたいというふうに考えております。総合的に判断をしてそれぞれのクラブの対応を行ってまいりたいと思いますので、運営委員会方式で行うクラブもあればそうでないクラブもあるというふうに認識しております。以上でございます。
宮原田副委員長。
支援課ができることが、新聞報道でされたときに、それが SNS に載って保護者から本当に歓喜というか期待の声というのが寄せられています。その中で今まで、今の支援課ができるにあたって調査をしてくださっているということは理解をしていますが、これまで運営委員会の中で支援員、保護者、運営委員会、地域の方、そういったところで責任の所在が分からなくなったりなど、これまで問題点というのはそこについては分かってきていることだというふうに考えておりますし、運営委員会の位置づけこそがこの高崎の学童がどうなっていくか行くかということについて一番大切な部分になると私自身は思っています。各学童によってその位置づけが違うとか、その後歩む道が違うというのはある程度地域差がある中で理解はしていますが、委託を図るという大きな事業を高崎が行うにあたっては、この運営委員会を例えば市と委託先が結ぶ、その場合には運営委員会は保護的、補完的な機関になるなど、そういった位置づけ、保護者会のような位置づけじゃないですが、そういったことを検討を十分に支援課で行っていただきたいというふうに要望したいと思います。この支援課ができること分かっていますが、運営委員会の位置づけは今までとは違う位置づけになるべきだと私は思っていますので、その点を考慮していただきたいと思います。以上です。
はい、他にありませんか。ちょっといい、はい、高橋。
すいません、1個年寄った。133ページに、真ん中辺かな、ちょっと上段の方に、乳児と通園支援事業補助金っていうのがありまして、これ多分子どもも誰でも通園制度の補助金なのかなというふうに思うんですけど、先ほど中村委員さんの質疑の中でも令和6年度は11円で75名の子どもさんをお預かりしましたよということがありました。予算でもう3月なんで、他の園も手を挙げているところもあろうかなというふうに思うんですけど、7年度は何円ぐらいでの体制でスタートをするのかお伺いをさせていただきたいと思います。
保育課長。
はい、お答えいたします。令和7年度につきましては、乳児等通園支援事業は認可事務ということで、施設から申請を受けて高崎市として認可を実施することとなっております。現在申請が出ている施設が5施設、今検討している施設が5施設、合わせて10施設程度になる見込みであると考えております。以上でございます。
高橋委員。
そうすると令和6年度のやつは11プラス10ってこと考えていいんですか。そうじゃなくて、年度年度でね出すっていうことね。だから今だからまたじゃあ11施設ぐらいになるかもしれないってことですね。はい、了解。いいです。
はい、他にありませんか。中村委員。
すいません、さっき乳幼児の通園支援事業の補助金なんですけれども、これはあれですか、その高崎市の保育園はこの10施設の中に含まれている形ですか。
保育課長。
はい、お答えいたします。公立保育所につきましては、2つの施設を予定しております。以上でございます。
中村委員。
はい、そうすると幼稚園は含まれないんですかね、公立の幼稚園は。
保育課長。
幼稚園につきましては、大変申し訳ございません、承知をしていないところでございます。
中村委員。
承知しました。誰でも、通園割が、乳幼児の通園施設事業ということですので、積極的に、高崎市 の、 その公立の保育園また幼稚園で、受け入れていただけるとより使いやすくなるのかなという気がいたしますので、そちらの方もちょっとご検討の方いただければなと思います。
あ、市長。
縦割りが弊害が出まして大変申し訳ないですが、それは当然ですね、そういう幼稚園関係から手が上がれば、預かり保育をやっている幼稚園もありますからね、そういうところで手が上がれば積極的に応えていこうと思いますけどね、そもそもこの制度は、評判が良くないんですよ。ほとんど、希望保育園に全部聞きましたけどね、これは国が子どもの、異次元の、施策だって言ってアピールしたんですけど、誰もそう思ってないです。なぜかって言ったらね、わずか10時間だけね、してそれを預かってくれたって、これ東京なんかですとね、あるのかもしれませんけどね、高崎の保育園関係者はね、何言ってんのって感じですね。だから手が上がらないんですよ。で、無理やりやらせるっていうこともない。むしろ今預かり保育をやる、預かり保育をやる施設を田町にも作っていただいて、群馬地域にも作りましたし、そういうものを作って、それでは実際はるかにそっちより進んでるわけですから、ですからこれはあまり必然性がないんでね、国の制度ですから、国の政策の施策ですから、多少は協力しなくちゃいけないということで協力しているのが実情でしてね、そんなにね、積極的にね、皆さんが やろうっていう感じにはなってませんよ。で、国もちょっと改善した方がいいと思いますよ。ちょっとおざなりなせいだと思いますけどね、やっぱりもっと東京とか横浜とかなんか、もうちゃんとした制度としてやった方がいいと思いますけど、10時間だけね、しかもチケットみたいにして渡してね、お金払ってやりなさいって、これはあんまり通らないんじゃないかと私は思いますけどね、いずれにしても人気がないってことですよ。
はい、中村委員。
ありがとうございました。高崎市では人気のない制度だということで、託児ルームとかも、高崎の方では、いち早く整備もしていただいたということもあって、使い勝手のいい制度がありますので、なかなか誰でも通園の乳幼児通園が浸透しないのかもしれないですけれども、保護者にとって選択肢、例えば託児ルームが使えなかった時の選択肢の一つとして、保育園の整備事業が、あってもいいのかなと思いますので、ご検討のほどどうぞよろしくお願いいたします。以上です。
はい、他にありませんか。質疑を終結いたします。142ページをお開きください。142ページから147ページの参考高齢者福祉費についてご質疑ありませんか。石川委員。
だいぶ議論があるようでございますけれども、私は説明だけいただければと思って、質問させていただきますが、145ページのですね、参考高齢者福祉費の中の在宅福祉費、在宅サービス事業というのが載っておりますけれども、それについて一つ質問させていただきますが、この中でですね、だいぶ上がっているのは4億9800万、大変大きな金額が載せられている。もちろんその中の一番大きな項目は高齢者安心システム、安心見守りシステムというのが8割方になっているんですけれども、それも含めてですね、この在宅サービス事業の他の事業も含めて利用者がどのくらいいるのか、またその状況を聞かせてもらいたい。今言った高齢者安心見守りシステム事業や、また私は思ってるんですけど、徘徊救援システム事業というのはここには載ってないですけども、そういったものについてですね、私は大変これについては、信頼してるんですけども、それについてもどのような状況になっているかお聞かせください。
介護保険課長。
はい、お答えいたします。在宅サービス事業の令和7年1月末現在におけます、それぞれの事業の利用者の状況でございますけれども、リフォームヘルパー派遣事業が3人、緊急通報システムが27人、 おむつ給付サービスが1417人、布団丸洗いサービスが28人、布団乾燥消毒サービスが161人、出張理病サービスが215人、シルバーハウジング生活援助員派遣事業が43人、高齢者等安心見守りシステムが4948人で、ここの高齢者安心見守りシステムの委託料の中に徘徊高齢者救援システムの予算も入っております。そちらの徘徊高齢者救援システムが309人、車椅子等対応車両貸し出しサービスが363人、短期入所サービスが120人、高齢者日常生活用具給付等サービスの、こちら福祉電話と火災報知機がございます。で、福祉電話が119人、火災報知機が676人、高齢者福祉タクシー助成が51人というふうになっております。中でもですね、先ほど委員さんおっしゃってましたけども、本市の重点事業となっております、安心見守りシステムおよび、徘徊高齢者救援システムにつきましては、利用者が年々伸びております。その他の事業につきましては利用者はほぼ前年度と同様となっております。以上でございます。
はい、ありがとうございました。今、説明いただきましたけど、各種、在宅サービス事業の利用状況ですね、大変いろいろな事業があるわけでございますけれども、大きく利用されているわけでございます。中でもですね、高齢者、今き話しましたけれども、高齢者と安心見守りシステム委託料、これが大変4148人、徘徊も含めて、徘徊救援システム事業も含めて、このあれだと言って話でございますけれども、大きくこれはこの事業でございますけど、私も振り返ってみますと、10年ぐらい前からこの事業が始まった、市長の肝煎りで始まったことでございまして、あの時も県内でもこの界隈でもこんな事業はこの取り組みはなかったんじゃないかと思う、私は大変、期待しておったところでございます。中でもですね、命に関わるそういった救援したという話も聞いたことがあります。私もですね、この年齢増えているということは大きな成果を生んでいると思うわけでございますけれども、よく言いますけれども、年取って高齢になってもですね、いつまでも住み慣れた自宅で暮らしたい気持ちは誰でも同じでございますけれども、その中でもですね、私はいつも思うんですけども、そういった方々が一番心配しているのは、体調の変化、だと思います。そういったことをこのシステムでですね、見守ってくれるということは本当に安心安全に、気持ちがなると思います。こういったシステム、こういった事業をですね、私は長く、こんだけ皆さんが信用して、こんだけ利用者もおるわけでございますので、長く続けてもらってですね、そしてまた内容の充実とか継続はもちろんですけども、拡充も図っていただければとお願いして、説明だけで結構でございましたので、本当にありがとうございました。よくわかりました。よろしくお願いいたします。
はい、他にありませんか。高橋委員、
私も今石川委員さんと同じところでお伺いをしたいんですが、この高齢者と安心見守りシステム委託料、本当に今ございましたようにかなり成果が上がっている事業で、本当に高崎市の特色ある事業といっても過言ではないんだろうというふうに私は考えています。そのような中でこの高齢化社会を迎えまして、先ほど課長からも、若干年々増加傾向でありますよという声がありましたけど、具体的にはどんな増加傾向なのか、これ GPS と見守りシステムと2つあるわけじゃないですか。ですからその辺のところと、本当に成果が上がってますから、決算じゃないですけど、6年度の若干こう成果も踏まえて7年度どんな取り組みをしていくのかということも含めて、お答えをいただければというふうに思います。
介護保険課長。
お答えいたします。安心見守りシステムの、これまでの推移でございますが、年によって差はございますけれども、年平均で、大体200台程度、増えております。申請件数は、毎年800件から900件程度ございます。 ただですけども、お亡くなりになられる方ですとか、施設に入所される方がいらっしゃいますので、その差し引きということで200台程度の増加というふうになっております。令和7年の1月末現在の稼働台数でございますが、先ほども申し上げましたけれども、4948台ということになっております。平成24年の11月にこの事業開始になったわけですけれども、通報件数は356件ございました。そのうち249人の方の命を救うことができております。次に、徘徊高齢者救援システムのこれまでの推移でございますけれども、年平均で約10件程度ですね、増えております。申請件数は年平均で140件程度ございます。こちらも安心見守りシステム同様にですね、お亡くなりになられたり施設に入所される方がいらっしゃいますので、その差し引きの数字となっております。平成7年1月末現在の利用者推移でございますけれども309人となっております。こちらの方は平成27年の10月の事業開始以来、捜索依頼のあった方は2511名いらっしゃいます。この方々全員無事に保護することができております。ちなみに約9割の方を1時間以内に保護することができております。それと7年度の、ということですけれども、まあ、7年もですね、引き続き、高齢者の方、今、この発見するっていう、助けに行くっていう相談以外、それ以外にも、困りごとの相談業務等も行っておりますので、そちらの方も、高齢者の方が気軽に、相談できるような、そういった体制も作っていきたいかなというふうに考えております。以上でございます。
高橋委員。
はい、課長、具体的にありがとうございました。まあ、本当にね、249人の命を救ったこと、これ大きいですよね。本当大きいです。このシステムがあったから救えたんだろうというふうに、思います。また見守りシステムもそうなんで、 GPS の方は、まあ、ちょっと309人ですか、でも2511人は無事に保護することができたということで、これも全員保護したということで、これも成果が大変なものがあるんだろうというふうに思ってます。ただGPS の方はやっぱりお年寄りから私につけてくださいという人は誰もいないと思うんで、家族の方の申請によって、まあ、装着をするということでございますので、その辺はもうきちっともうちょっとアピールをして、はい、家族の方のご理解をいただいて、まあ、勝手に装着するわけにいかないでしょうけど、 GPS をしっかりつければもっと高齢者の安心安全がね、保ってるんじゃないかなというふうに思いますので、7年度はその辺もよろしくお願いしたいというふうに思います。
はい、はい、市長。
石川議員、高橋議員が評価していただいたのはありがたいと私は思っています。これは高崎が誇るシステムになっていると思うんですけど、高齢者が増えているかと、高齢者の状況で今度は増えているというよりはですね、皆さんも退院長寿会なんかの会合、議員の皆さんお出かけになると思うんですけど、このシステムはね、口コミで広がっているとはいえね、やっぱりお年寄りを召した方の間にね、広まりませんよ、なかなか。1時間担当者が説明したり、高齢者安心としたら説明して、いいシステムだから お兄ちゃん入りなさいって言って1時間説明して、さあ入ってくださいますかって言ったら、え、何の話なんて、こういうことですよ。だから時間かかりますのでね、これを今高齢者安心センターの方とか、いろんな方にね、間に立ってもらって、民生委員さんなんかにもこういうシステムを宣伝してくださいというふうにお願いしてますけど、そういうことを説明していくっていうのはやっぱり仕事がただで多いのにね、なかなかないってことで、この宣伝の仕方をね、やっぱり工夫していきたいと思っているんで、むしろその掘り起こしの方が重要かなというふうに思ってますので、高齢者一般がどういう特徴がある、高齢者がこういうシステムが必要になる、そういう高齢者が増えてきてるとかっていうんじゃなくてね、掘り起こしがまず今足んないかなと思ってますので、ちょっとそういう努力をしていきたいと思ってます。
ありがとうございます。高橋委員。
はいはい、今市長の方からね、私も同感なんですけど、掘り起こしが大事だというふうなお言葉がございました。全くその通りだと思います。先ほど申しましたように、 GPS なんかはまさにそういうことなんだろうなというふうに思ってます。そのような中でございまして、さらにちょっともう一点お聞きたいんですけど、まあ本システムまあ安心見守りはね、緊急通報が12時間動きがない場合に、まあこれ動作するわけでございますけど、 安否確認センターによる通報があった場合に、まずはご家族などに緊急連絡に先に登録されている方に連絡するわけでございますが、連絡がつかない場合や、やはり利用者宅に確認がいけない場合には、あの見守りセンターの職員さんですかね、警察官上がりの人なんかも雇ってるらしいんです。その方がこう駆けつけてくれるらしいんですけど、高崎市面積広いので、各地域に見守りセンターの訪問協力員さんというものを設けてるらしいんですけど、その協力専門員さんのその制度とそのシステムというんですか、そういう部分についてご説明いただければというふうに思います。
介護保険課長。
お答えいたします。本システムではですね、先ほども委員さんおっしゃいましたけども、利用者からの緊急通報ですとか12時間以上動きがない場合、こういった場合に安否確認センサーで通報があるわけでございますけども、見守りセンターというのは富山町にございまして、支所地域ですとか、旧高崎市内でも遠いところ、そういったところですと時間がかかってしまいます。でまずは、緊急通報先となっていらっしゃいます方、ご家族の方ですとか近所の方、こちらに連絡するんですけども、そういった方がいけない場合ですとか連絡がつかない場合には、見守りセンターの職員が駆けつけるというふうになっております。そこでですね、その訪問協力員ということで、支所地域など、そういった遠方のところに、主に警察の OB の方が多くいらっしゃるんですけども、そういった方に協力をいただいて、短時間で現場の方に確認に向かえるような体制を取っているところでございます。以上でございます。
高橋委員。
はい、はい、分かりました。課長はあれですか、支所地域 その訪問協力員さんいらっしゃるという、全体で何名ぐらい今いらっしゃるんでしょうか。
介護保険課長。
はい、お答えいたします。全体で28名います。
はい、了解しました。はい、
はい、高橋。
はい、ありがとうございました。以上です。
はい、審査の途中ですが、この際暫時休憩いたします。